金玉でした。
はい、
やっぱり前澤さん、
ええ、
計画っていうのは大事ですよね。
そう、立てることが大事なんですよ、ね、
立てて実行すると、うん、実は私もその1回目の計画を立てて、
はい、
でそうすると、
はい、
2回目が夢が叶ったという、うん、そんな感じで今日はゲストを来ていただいてます、
はいはい、
第2回火の玉弾丸ツアー、はい、隊長かばや食品、
はい、
多田明俊さんに
二度目のご登場です
でございます。多田さんこんばんは。
こんばんは。
ようこそ。
はい、2回目に、
行ってきましたね。
行ってきました。
ゴールデンウィークの真っ只中、
東北火の玉弾丸ツアーですね。
だから前回も、はい、あの飛行機で行く距離ですよねって話をしていたのが、
そうなんです。
じゃあ、 あの青いライオン号で、
はい、今回は青い乗り物で
いわゆる車ですよね。
そうです。翼はついてませんが往復2500キロを行ってまいりました。ただあのやっぱりゴールデンウィークの渋滞っていうのはすごかったですよね。
ゴールデンウィークを、ね、はい、侮ってはいけませんね。
侮る、ね、前さん
侮りましたか。
侮ったんですよ東京のあたりまではね、東名を通っていくと順調だったんですけども、都内を抜けようと思うと、都内から東北へと向けていく車のもう渋滞を追っかけたり追いついたり、ね、
渋滞を引き連れて、
そうですね、
東北に
まさに民族大移動みたいな感じで
東京からがまあ下りになりますもんね。
そうなんです。そこからがですね、時間かかって、まあ結果岡山から24時間、はい、
ちょうど密を5時半に出まして、うん、夕方の5時半に出まして、
そうなんです。
気仙沼に着いたのが翌日の夕方の5時半でございます、
はい、
なんか出発地点もよく分かる表現でした。
そうなんです
。密なんですね。
密です、
はい、密なんです、はい、決して空港ではないですよ、空港ではない、
あの高所の方ですか、
はい、はい、そうですね、はい、まあ、そんな中で24時間かけて、着いた先、泊まったところがですね、
はい、
今回はトレーラーハウスという、前澤さん、これトレーラーハウス分かります？
トレーラーハウス、
はい、
ではなんとなく浮かびますが、泊まったことはない
ね。田中さん、いいところでしたよ ね。
そうですよね。下にこうコマがついてるんですよ。タイヤがついてて、
はい、
上は本当に家なんですけども、これ中もすごくしっかりして、7、8人泊まれるようなところを、うん、まあね、
キッチンもあって、バスもあって、リビングもあって、なんか動くもう家みたいな。
どっちかっていうと、じゃあトレーラーじゃなくて、どっちかっていうと家なんですね。
家に
ハウスですね。
タイヤがついた。
じゃあ私のイメージ違いましたね。う
ん、あ、もしかしてマジだ。キャンピングカー
みたいなものを想像したかもしれない。
あれがね、そうそう、倍ぐらいの大きさになっているんです。
はい。まあそれがちょうどね、被災された方の自分の土地に、うん、トレーラーハウスを置いて、はい、そこで、宿泊施設として営業されているんですね。
そうなんです。
宮城県の気仙沼、
気仙沼、
はいはい、
でそこへ泊まってですね、翌日は慈福寺というお寺へ行きましてですね、そこのあたり、その海岸線、もともと行った時には、気仙沼のあの瓦礫の処分場が前回1回目はあったんですけど、もう2回目に行った今回はもう瓦礫処分が終わってて、
はい、
更地になってて海がこう一望できてですね、
ね、
寺さん、あんなに海が近かったんですよね。
そうですね、前行った時は処理場があってね、はい、よかったね。はじかみっていうところですね。
はじかみ、
はい、波の道の上って書いてはじかみっていうんですけども、そこで紅葉高校っていうその被災にあった高校もそのまままだ残ってるんですね。
あの震災の遺構として残そうかという話もあってですね、はい、校舎は残ってるんですけど、あとは本当にさら地で、その中でもこう見ているとですね、こう海の方へ行くと一本の木がこうあるんですよ、
はい、
それがこう10人の命を救った欅の木、
はい、
そばまでね、田さん見に行ってきましたよね。
そうですね、はい、そこでその住職の方に、自福寺の住職 の片山住職って、ここでおっさんですね、おっさんじゃなくておっさんって、おしょさんのことらしいんです
けど、イントネーションでえらい違いですね。
おっさんとね、
はい、
おっさん、あれ、うん、私はおっさん、あれ、なんかね、お坊さんのことを
おっさん、
はい、
おっさん、
うん、
この辺あのおじゅっつぁんって言ったりしますもんね。
あ、おじゅっつぁんって言うんですかね。
言いません。
あれ、おじゅっつぁん、あれどうでしょう、ね、
あちらではおっさんという。
そうなんです、片山おっさんに、ね、お話を聞きましたら、あの最近はよくこの防潮堤っていうので、はい、何百キロも海岸沿いに防潮堤を作るっていうのがいろいろ話題になってるんですけども、その欅がですね、一本の欅が10人の人の命を救った、はい、じゃあ100本あれば
1000人
の命が救えるんじゃないかっていうことで、じゃあ防潮堤で海が見えない中で生活するよりはその欅を植えて、はい、まあ、それと欅と一緒に生きて海が見える生活をし、いざとなれば欅に助けてもらう、まあ、そんな、生活っていうか選択もあるんじゃないかな、そういうことをしたいっていうお話を聞いて帰ってきました、
うん、まあ、その欅っていうのはあの以前 の, その津波が来た時にこう植えられていて、
はい、
でその欅が大きくなって今回の東日本大震災の時にはあの10人の命を、うん、あの欅の上に登って、
ね、登ってですよね、
はい、はい、でそんな中でその、まあ、植樹の話が出てきてですね、アーモンドをどうかなと。ね、高さん、アーモンドといえばあれは何なんですかね、お菓子にね、
アーモンドチョコレートとか ね, ね、はい、ありますけども、ちょうどその片山おっさんがあのアーモンドの木を植えたいっていう話が出ましたね、うんうん、でアーモンドって言いますと、まあ、実はあの私の会社ではアーモンド植えてましてね、
はい、
ですね、それはっていうことすごくまた盛り上がりまして、桜が咲く前にアーモンドが咲くんですよ、ちょっとピンクが濃くて綺麗なんですよって言うと、ぜひ、うん、それをランドマークのようにしたいんだと、欅だけじゃ寂しいからちょっと華やいだ、うん、皆さんの心を安らげるようなアーモンドの林ができたらいいなっていう話を聞いたんで、うん、いやそれはうちの会社も植えてて、そういう、まあ、うちは、まあ、あのアーモンドの木は作ってないんですけどチョコレートは作ってますけども、
はい、
まあ、そんな中で、何かこう橋渡しができないかなっていうことで書いました、
うん、そうなんです。今後その話は続いていくんですか。
次のね、はい、計画ができてるんですよ、
アーモンド持っていかれますか。
うん、多分あのそういうアーモンドをお家に世話してくれるような会社があるんですが、まあ、そことちょっと、まあ、神戸の会社なんですけども、はい、そこも震災にあったりしてますので、まあ、ちょっとつながったらいいなということで今お話をしております。でそれがもし前話になりまして食事をするというようなことになりましたら、またみんなで第
3
回を行こうと、もうちょっと心の中では決めているんですけども、ぜひこの話が決まることを願っております。
その心の中で決めている日にちがですね、
はい、
いつでしたっけ。
10月の10日の
10日金曜日
夜発、
はい、夜発、はい、3連休の時なんですけどもね、
はい、
11日土曜日、12日日曜日で13日月曜日にこちらに帰ってくるという第3回の木の玉弾丸ツアーも現在、はい、絶賛計画中でございます。
そうですか、
はい、もし、この番組を聞いてですね、私も行ってみようと思われる方はあの人数お席も余裕あります、
はい、
あのプレミアムクラス以上にバスも仕立てて行れますので、
まあそうですね、
はい、なんか食事会をされるような話を聞いてますので、それだとぜひ行ってですね、いろんな話をして、なんか行けば行くほどなんか、こういろんな出会いがあったり、
ありますね、
行けば行くほどまた美味しいものも食べれる、
美味しいもの、今回一番美味しかったタダさんあれでしょ、ホヤ
アーモンドじゃないですね、
ホヤ、はい、はい、
ホヤ、もう本当にあの東北っていうのも美味しいものがいっぱいありますね。
なんか3年かかるらしくて、震災後初めて取れたホヤの今年が出荷だった、
う
ん、
そうですか、
最高にうまかったですね、
海のパイナップル、
そう言いますね、
はい、
そうなんです、
陸のアーモンド、海のパイナップル、
はい、素晴らしい。まあ、というところで今あの BGM で流れていたのがこの慈福寺の片山住職を中心とした、音楽説法グループカッサパ、
はい、
噛みませんでしたよね、カッサパ、
カッサパ、
はい、この CD をですねちょっとバックにかけながら、今日はあの第2回の火の玉弾丸ツアーの、まあ、 報告を兼ねて、皆さんに聞いていただきました。
はい、はい、
今日は多田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。10月また皆さん一緒に行きましょう。
行きましょう。
もうしばらくでは羽田までお付き合いください。
はい。